皆様こんにちは。私株式会社ネクストセットの別所と申します。よろしくお願いします。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。多分ですね、このランチセッションですので、ちょっと一番眠い時間帯になっちゃうのかなと思うんですけども、何卒最後までお付き合いいただければと思います。このセッションではですね、オフィス36を使い倒すメールカレンダー、オフィス製品をグループ A をもっと有効にとありまして、我々ネクストセットではオフィス36をですね、より便利にお使いいただくためのアドオンというものをご用意しておりまして、それを使ったオフィス36の応用的な拡張的な使い方ですね、これのご説明が一つと、あともう一つはこれからオフィス36をご検討されて迷われているようなお客様も多いかと思うんですけども、2大グループ A でありますオフィス365と Google Apps、これのですね、比較ポイントでも交えながらご紹介させていただければと思います。はい。まずですね、本編に入る前に、来場のお客様へのプレゼントということで、我々ネクストセットの方でですね、9月7日にオフィス365導入ガイドという書籍を出版販売いたします。で、定価3000円と少々お高い本なんですけれども、今日はフェスト2015の成功を祝いまして、この書籍をですね、我々ネクストセット38番ブースで出展をしておりますので、名刺1枚と交換させていただきます。ぜひですね、ブースのこっちから行くと奥の方の入り口ですかね、カタログがある方の入り口、入っていただいてすぐ左にございます。名刺と交換させていただきますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。はい。それではまずですね、弊社ネクストセットのご紹介をさせていただきます。ネクストセットはですね、先ほど申し上げたようなオフィス365上のアドオンソリューション開発に特化したソリューションベンダーとなります。で、我々ネクストセットはオフィス365専門なんですけども、本体の方はサテライトオフィスという別の会社がございまして、こちらが本体になります。で、サテライトオフィスの方はグループの Google Apps ですね、こちらを取り扱いしている会社となります。したがって我々はですね、2大グループのオフィス365と Google Apps、両方知っている立場となります。でですね、我々その Google Apps とオフィス365の両方のアドオンをご提供しているんですけれども、やっぱりですね、今オフィス36をぐんぐん伸びてきております。で、我々もですね、アドオン両方出してるんですけども、今年入ってぐらいからですかね、オフィス365の方が単発の利益ベースでいうと Google Apps を追い抜いたような状況ですね。で、実際我々の Google Apps のお客様からオフィス365へ切り替えられるというお客様もございます。ただですね、だからといってGoogle Apps よりオフィス365が全ての面において優れているということでは決してなくてですね、当初 Google グループ A のとしては、日本で言いますと Google Apps が先に来てましたので、今オフィス365があるので、ユーザーとしては選択肢が増えたということが背景にあるのかと思います。はい。ではですね、まず最初にGoogle Apps とオフィス365の比較ポイントの話からさせていただきますが、その前にちょっと改めてですね、クラウドのグループウェアというのは何なのかというのをちょっと簡単にですね、皆さん業務でもお使いのメールですとか予定表、ポータル共有サイトとかいったものですね、そういったものをオンプレではなくて、インターネット上のクラウドとしてサービス提供するのがクラウドグループウェアですね。で、右の方に、こう書いてありますけれども、場所をとらわらず、場所を、どこでもいいですよと。で、デバイスとしてもパソコンでもいいでしょうし、ノートパソコンといったように、デバイスも気にしなくて OK と。あと管理面から言うと、昔見たくですね、ユーザーが増えた時にディスクの心配、ネットワークの心配とかいろいろありましたけれども、そういったことの、リソースのことからも解放されると。言った形で、今ですね、本当にコンシューマーサービス含めてクラウドの機能どんどん伸びてきまして、もうシステム選択の本命当たり前な状況になっているんです。で、その中でクラウドのグループウェアとしてはオフィス365、Google Apps、これが2強の状況ですね。はい。じゃあ、そういったそのクラウドグループウェアでありますオフィス365と Google Apps なんですけども、何が違うのかっていうのはよくわからないと思うんですよね。で、そういった時にですね、ちょっと成り立ちというか、 歴史みたいなものをちょっとご理解いただきますとより分かってくるのかなと。でオフィス365、Google Apps いずれも、まあ、インターネット上で使う業務ソリューション、アプリケーションですよね。なんですけども、オフィス365、まあ、マイクロソフトの製品ですけども、まあ、もともとマイクロソフトの方では、まあ、左上にあります、オンプレミスのエクスチェンジサーバーであったりだとか、シェアポイントサーバーといった、まあ、業務向けのエンタープライズ製品元から作ってましてね。まあ、ただそれインターネットには対応していませんでしたので、まあ、それをですね、進化させていって、インターネットでも使えるようにしたのが、これですね。インターネットでも使えるようにしたのがオフィス365になるのかなと。一方 Google Apps ですね。 Google Apps はコンシューマー向けの個人用の Gmail が始まりです。で Gmail、まあ、お使いのお客様も多いかと思うんですけども、Google Apps の方でいうと、まあ、インターネットの会社ですので、まあ、元からオンラインで使うものだったと。ただ、まあ、とても企業向けに使えるものではありませんでしたので、それに対して、企業向けでも使えるような機能を付加していて進化させていたのが Google Apps ということになります。したがってゴール同じですね。インターネット上で使 うビジネスソリューションなんですけども、まあ、どちらかというとマイクロソフトの方がですね、まあ、何でもかんでもウェブというよりも、まあ、ウェブとローカルの融合みたいなことができるですとか、ビジネス思考といったことが言えるかと思います。一方 Google Apps の方はですね、もうすべてオンライン、何でもインターネットでやる、ブラウザでやる。であともう一つはどちらかというと個人思考、ことこをつなぐといったソリューションの意味合いが強いのかなと思います。でそれではじゃあオフィス365と Google Apps もうちょっと掘り下げてですね、どんな機能があるか見てきますと、まあ、グループやですので、グループやを満たす機能というのはもちろん両方とも全部、ございますと。ここら辺にあるのは業務で必要な、皆さんもこれもバンバン使っていると思いますけども、機能一覧みたいなものですね。でオフィス365と Google Apps 比べた場合、まずメールはオフィス365がエクスチェンジに対して、Google は Gmail ですね。でファイル共有、オンラインストレージみたいなもので言いますと、オフィス365の方が OneDrive に対して Google の方は Google Drive ですね。でドキュメントアプリケーション、これブラウザ上で見るような、ね、Excel みたいな Word といったようなアプリケーションですけども、オフィス365の方はオフィスオンラインがあるのに対して、Google の方は Google ドキュメントですね。でサイト共有、これ社内のポータルサイトお知らせ情報を載せるものとか、あと もしくは営業部とかシステム部が見るような共有サイトですね。オフィス365はシェアポイントに対して、Google の方は Google サイト、オンライン会議、チャット、テレビ会議ですね。オフィスさんの方はスカイフォアビジネスに対して、Google の方は Google とハンガウト、SNS に対してはニュースフィードヤマーに対して Google プラス Google グループがあるといったようにですね、機能面スペック表だけ見ると同じですよね。じゃあちょっともうちょっと掘り下げてですね、じゃあ機能面で、オフィス365を Google アップとどこが違うかということですね。でもちろん完全にですね、単純にそのオフィス365は全部のものに優れているってわけではないんですけれども、まあ、今日はですね、この場ですのでオフィス365の優位性、というものに立ちながらご説明させていただければと思います。で まずメールですね、まあ、メールだと一番気になるのは容量かと思います。でエクスチェンジの方は 50GB に対して Gmail は Gmail とこの後ご説明する Google ドライブ合わせて 30GB ですね。で、まあ、Google Apps の方はですね、Google Apps for Work とありますけども、まあ、リミテッドといったですね、容量無制限のライセンスもありますが、まあ、あくまで標準のもので比べております。で続いて、まあ、Outlook との親和性、まあ、企業様ですとアウトルック使っているところ非常に多いかと思うんですけど、まあ、もちろん365も何の問題もないですね。で Gmail 一応アウトルック使えるんですけども、まあ、利用可能ですけどサポートされない機能もございます。まあ、ラベルと分類の考え方とか、やっぱりどうしてもちょっと考え方そもそもが違いますので、振り分けルールとかそのまま適用できないことがありますね。あと、共有ですね、この辺のちょっと、よいしょ、ですね、共有とですね、 共有のところとその他とありますけれども、この後ですね、ちょっといろいろ書いてあるんですけども、 Google Apps と Office 365を比べた場合、個々のこの細かいところもあるんですけど、一番違うのはですね、 Office 365っていうのはやっぱり企業向けをのところを非常に重視されていて、グループで使う、チームで使うということを非常に重要視されているんですね。で、Google Apps というのはやっぱり個人向けのものから発展しましたので、ちょっとそこの面で、365と比べると分が悪いところがあります。例えば私、メールで言うとですね、使い方もお客様の感覚の部分もあるんで、どっちともというところあるんですけども、ここちょっと、実際の画面をですね、見ながらちょっとご紹介させていただきますと、よいしょ、はい、これ Office 365のメールの画面ですね。お使いになられているお客様とか、これからご検討されてちょっと触っているお客様もいるかもしれないですけれども、この場合いわゆるローカルのアウトルックじゃなくてウェブ上の OWA と言われるものですね。でこれで見た場合、例えばですよ、この左側にフォルダーがあって、ここに一覧があって、その照射ですっていうのは、大体どれも同じかと思うんですけども、これ今フォルダー見たときにですね、例えばよいしょ、この案件情報についてっていうメール見たときにですね、ここちょっと侵入禁止みたいな赤いマイコンのマークがありますけども、メールをですね、セキュリティオプションをつけてですね、例えばこれで言うと転送をできなくするであるとか、あとはその印刷とかをできなくすると言ったようなことが Gmail、すみません、Office 365など、そういったことができると、これなど、これちょっとですね、すみません、普通のメールだとこんなかこういう感じですよね。でコピーペイみたいなこともできますし、ここから転送とかもありますけれども、こっちの重要度付けしているものはコピペですとか印刷だとか転送ができなくなっていると。やっぱりこの企業で使うことによってやっぱセキュリティ重要ですので、そういった面でいうとオフィス365はよくできているという感じがします。であともう一つ、そのセキュリティのところと共有性のところですね、これ今左側で共有メールってありますけれども、企業様ですとよくお問い合わせのメールとかありますよね。コンタクトインフォなんとかとかサポートなんとかといったように、で大体はそれ 実現しようとするとメーリングリストですよね、そのサポートインフォに送ると A さん B さん C さん D さんのところにメールが転送して送られると。でもちろんそのやり方でも、いいんですけれども、大体そういうのって受信メールをみんなで共有したいですよね。であとどんどん新しい人が入ってくると、そういった時にですね、グループ普通のメーリングリストだと限界があるんですけども、Office365 の場合は例えば共有メールという考え方がありまして、ちょっと最初これ私もよく理解できてなかったんですけども、メールボックスそのものをみんなで共有しちゃうんですね。普通メールボックスって一人一つのイメージですけども、この共有メールを使いますと一つのメールボックスを複数人の人で使うことができると。こういったことができるのは Office365 ならではというところですかね。で続いて、ファイル共有ドキュメントアプリケーションですね。で、まずファイル共有のところですね、365はワンドライブと Google の方はグーグルドライブですね。で、ワンドライブの方は今容量今1テラバイトですけども、昨年無制限化が発表されまして、今年中におそらくどんどん無制限に切り替わるかと思います。で、Gmail、Google ドライブの方、Google ドライブの方は Gmail と合わせて 30GB ですね。いずれもちょっと標準プランで、比較しております。で、ワンドライブ、365の方、ちょっと特殊というかですね、Google Apps と比べてちょっと違うところで言いますと、シェアポイントという別のエリアがあって、そこでも共有することができるんですね。これ何を言っているかと言いますと、やっぱり企業で使うということはみんなでファイル共有しますよね。で皆さんオンプレの時でも社内のファイルサーバーっていうのは多分別に立ててましたよね。でパソコンって別に私のこのパソコンをですね、ファイル共有かけてそれを社内でみんなで見るなんてこともできますけど、当然やらないですよね。私がこのパソコンとか持ってちゃったりとか私が辞めちゃったりというのがあるので、基本的にはファイルサーバー用意してそこにドキュメントを入れてみんなで共有すると。で個人のドキュメントは自分の PC に入れると。 それと同じ考えがシェアポイント、オフィス365の場合できるイメージですね。個人の容量、領域はワンドライブで使っていただいて、みんなで使うところはシェアポイントの共有ドキュメントのところに置いてしまうと。ところがですね、Gmail、基本的には個人向けの G ドライブ、Google ドライブしかないので、誰か、我々も使ってるはいるんですけども、共有している人がやめちゃったらどうするのとか、そういった問題が出てくるかと思います。続いて、ドキュメントアプリケーションですね。オフィスオンラインと Google ドキュメントと。で、これもちょっとじゃあ実際のイメージで見てみますと、はい、ちょっとすみません、こっちで Excel を開いてみまして、はい、Google Apps、お医者さんの方はもちろんなんですけれども、 Excel をですね、クラウド上に上げてブラウザ上で見るということができます。で、これまずローカルの、Excel ですね、皆さんご存知のというか普段使われている方ももちろんいっぱいいらっしゃいますけどと思いますけれども、こんなイメージですよね。で、よくあるようなこの中売上のグラフがあったりと、こういったような編集インターフェースですね。で、これをオフィス365を Google Apps 両方上げたときにですね、これオフィス365の画面です。で、ちょっとその編集自体もこの Excel オンラインでやってしまいますけれども、こういったようなイメージですね。これですね、本当間違えちゃうぐらいなんですけども、もうほぼほぼそのローカルとですね、同じような形で使うことをできます。でもちろん例えばマクロでガリガリしたものをですね、これオンラインでやるっていうのは難しいんですけども、普通の編集参照等であればもちろん全く問題ないですね。で、さらにオフィス365のこのオフィスオンラインでいうと100%ローカルと 100% の互換性があるんですね。なので、同じドキュメントをウェブ上で編集する、それをローカルで編集するといったことが可能です。で、一方こちらが Google Apps の方に挙げた、Google スプレッドシート、Google 上で上げたものですね。で、よく本当にこれもでもよくできていると思います。前もうちょっとダメでした。今円マークちゃんと出てますけども、ここら辺がドルマークになってたりだとか、グラフが白黒になったりとかですね。よくできてるなと思うんですけども、やっぱりどこまでいっても 100% の互換性がないんですよね。なので我々もそのこれ使ったりもするんですけども、ここに一度上げてしまったらもうずっとこれです。これローカルに落としてまた編集なんかしちゃうと、差異が出てしまうので、もうこれ投げっぱなしですね。だ、こういうところやっぱり Google はもう何でもブラウザでやればいいじゃんという、そういう考え方が出てるのかなと思います。はい、続いて、ご紹介いたしますのがサイト共有の機能ですね。で、サイト共有というのはですね、社内のポータルサイトだったりだとか、営業向けのですかね、共有サイトといったものなんですけども、これ結構一番比較がしづらいというか、もう考え方が多分違うんですよね。で、Google サイトっていうのは Google の社内のウェブサイト、Google 上で作れるっていうもの、多分それで終わっちゃうような意味ですね。ウェブサイトを作りましたね。一方シェアポイントサイトっていうのはですね、ファイルですとか、メールボックスとかカレンダーとか、みんなで共有するものを上げる場というイメージが強いですね。先ほどのドキュメントもそうなんですけども、ドキュメントのライブラリーをこのシェアポイント上に作ってしまってみんなで共有すると言ったように、やっぱりシェアポイント、名前からしてシェアですけども、マイクロソフトのグループウェアっていうのはチームグループで使うということにすごく力を入れるといったような印象ですね。で、我々、Google サイトも使ってるんですけども、例えばさっきのドライブの話だと、ここに出すのはあくまで別所のドライブといったように、みんなの共有のドライブを出すことはできないですね。はい、 続いてオンライン会議、チャットですね。でこれはいわゆるテレビ会議というか、そういったものを実現する機能になりますね。で比較しますと、Office 365の方が Skype for Business に対して、Google の方は Google トーク、Google ハングアウトですね。で、まず参加人数、最大250人に対して、ハングアウトの方は最大15人ですね。こんだけつなげるのかっていう話はあるので、実際使う人数でいうとそんなに気にならないかもしれないですけど、一応大規模でも使えると。で、もう一つ、これ私好きなんですけど、ゲスト利用ですね。Skype の場合は、Office 365のアカウントがなくても使えます。ゲスト的に入ることができますので、例えば私とか遠方のお客様にですね、Office 365のご紹介をすることっていうのが多いんですけれども、そういった場合にこれからOffice 365を入れられるので、当然アカウントないんですよね。そういったお客様に対しても、ブラウザがあれば、プラグインツールでですね、アカウントなしで、使うことができます。で、Google の方はですね、Google のアカウントが必要ですので、その場でちょっと今からやりましょうみたいなことはちょっとできないですね。続いて、SNS ですね。企業向けの、Twitter とか Facebook とかそんなようなイメージかと思うんですけども、Office 365の方がニュースフィードヤマーに対して、Google の方は、Google プラス、グループと言ったところですね。で、これもですね、やっぱり、設計思想じゃないですけども、そういったものが色濃く出てるのかなと。ちょっとこれもですね、実際のイメージで見ますと、今開いているのはですね、Office 365の方のニュースフィードと呼ばれるものですね。イメージ的には Twitter とか Facebook に近いと思うんですけど、こういった形ですね。これちょっとプライベートというか息抜き的な内容ですけども、社内のですね、やり取りとかもこういった感じで、こちらがメールよりコミュニケーション早いですね。どんどんどんどんやっていくようなイメージで、 Google の方はですね、いわゆるこういう SNS、 Twitter 的なそういうコミュニケーションのツールはないんですけども、どちらかというと Facebook のイメージに近いんですけども、こういった Google プラスっていう機能がございます。で、ただですね、これちょっと怖いのが、これ私初期設定しただけなんですけども、すぐですね、こういったそのインターネット上の情報のレコメンデーションというか、ユーザーがですね、クリックしてしまう、もしくは設定次第によってはこれを公開してしまうということができちゃうんですね。なので、やっぱり社内利用として使うというのはちょっと怖いかなと。逆に積極的に外部に公開する目的で使うというのはあるかと思うんですけどね。で、そういったことで言いますと、今これ Google プラスのご紹介でしたけども、例えば Google グループというその、ユーザーとファイルを共有するツールなんていうのもありますけれども、それですと、昨年、もう1年半ぐらい前ですけども、中部国際空港の設計図データが、予期せずですね、インターネット上に公開されている状態になってたってニュースを覚えていられるお客様もいるかもしれませんが、その前にもちょっと観光庁のデータが公開されちゃってたみたいなのもあったんですけども、この去年のこのニュースでちょっと私もびっくりしたのが、これやってしまったのがですね、Google の社員なんですね。で、やっぱりIT リテラシーが高いんだろうなと思う Google の社員でも、人間ですよね、やらかすときはやっちゃうんですよね。で、そういったときにやっぱり Office 365っていうのは、そもそも囲っちゃうイメージですね。何もできなくしちゃった上で、唯一本当に許可された人だけはそういう限定的な公開をしてもいいといったようなイメージになるかと思います。で、続いてですね、グローバルクラウドということで、サポートのお話です。まずですね、グループやクラウドですので、そういった環境とかセキュリティ気になるかと思うんですけども、まずデータセンターの所在なんですけども、Office 365ではですね、昨年発表されましたけれども、 まあ、日本のデータセンターが開設されまして、まあ、東日本と西日本に2つデータセンターがありますと。なので、まあ、万が一ですね、災害が起きても、まあ、両方壊滅的になるっていうことは、まあ、多分私もいなくなっちゃうような状態だと思いますので、あんまり気にしなくていいかもしれないですけども、まあ、どっちかで災害が起きても大丈夫ですと。一方 Google Apps の方は、まあ、もちろんサーバー分散されてるんですけど、日本にはないですね。データはアジアだと香港とかシンガポールになります。あと準拠法ですね。これまあそんなに考えたくないというかあれですけれども、まあ、万が一何かあった時、オフィス3ログの方は準拠法は日本法になりますので、管轄は東京地方裁判所になります。一方 Google Apps の方は、カリフォルニア州法が適用されますので、私もちょっと全然分かんないですね。だと海外での利用、これを決め手にされるお客さんも最近非常に多いですが、ご存知の通りですね、 Google Apps 今中国だとほとんどつながらない状況です。まあ、そういったところで、Office 365の方であれば、まあ、ほぼほぼ全部の国で、販売されておりますし、まあ、ちょっと一部正常な不安定の国以外では大丈夫といったところですね。あとサポートですね。個人的に一番すごいマイクロソフトすごいなと思うのはこれですね。グルペアですね、導入されるときって、皆さん導入されるまでは頑張っていろいろ考えてですね、いろんなところ電話したりして、頑張るんですけども、導入した後っていうのが実は一番大変なんですよね。皆さん、まあ、今日例えば上司の方なもうお見えになっているかと思うんですけれども、まあ、何か障害がとか分からないことが発生したときっていうのは、まあ、Google Apps というのは基本的に代理店からサポートを受けることになります。で、我々ですね、まあ、本体のサテライトオフィスの方でも Google Apps の販売しておりまして、まあ、サポートも頑張ってはいるんですけども、さすがにマイクロソフトが提供している24時間365日電話、メール、フォームっていうのはできないですね。やっぱり365、私もすごく利用してますけども、まあ、何か分からなくなった時にですね、まあ、メールフォームですぐ聞けて、で最後まで本当フォローしてくれます。こっちが恐縮してしまうぐらい、あの件大丈夫ですかっていうのがかかってきますね。続いて、アップデート。オフィス365の方はですね、まあ、大きな変更がある場合は1年前に、通知が来るんですけれども、 Google Apps の場合ですと、まあ、一貫性のあるロードマップがなくてですね、まあ、突然機能が廃止されちゃうなんてこともありますね。まあ、例えば過去には Google ビデオですとか、オフィスドキュメントのですね、同期ツールの Google クラウドコネクトといったものが突然廃止してしまわれて現場が混乱するといったことがありますね。で、あとコマンドツールですね。これですね、まあ、管理者の方非常にやりやすくなると思うんですけども、 Google Apps の方はですね、いわゆるコマンドツール、ローカルのパソコンで打てるようなコマンドツールないですね。 Web API っていうのは あるんですけども、それで開発するっていうのはもう一般の人というよりも我々の開発ベンダーじゃないと手を出さないと思います。一方で Office 365ですね、ウェブ上でもちろん基本的にはプチプチ押して管理するイメージですけども、まあ、PowerShell ですね、DOS のすごいやつというか、それを使ってコマンドラインで一括でパスワードを変更したりとか、一括でユーザー情報を落とすということができますので、こういった管理運用面でも非常に楽になるかなと。で、ライセンスプラン価格ですね。これも結構重要だと思います。ライセンスプランで言いますと、 Office 365 はですね、選択できるオプションというのは非常にたくさんあるんですね。なんで逆に最初なんだこれって思うんですよね。結構マイクロソフトの製品そういうことはあるかもしれないですけども、いろんなプランがあるのでどれ選べばいいかわからない。ただよく見てみるとですね、よく考えられていて、メールしか使わないユーザーさんですとか、まあ、標準のグループは一通り全部使うユーザー、もしくはオフィス製品まで入っているハイスペックなプランといったように、ユーザーに応じていろんなプランが適用できます。一方でですね、 Google Apps のは、まあ、今ここにある Google Apps for Work とアンリミテッド2つありますけども、まあ、プラン2つしかないですね。でしかもこれ契約する場合はどっちか1つ選ばない、混在することができないです。ですけれども、オフィス365の方はそういったプランがたくさんある中で、混在もできますので、何ですかね、例えば工場とか店舗の方と、本社のビジネスの方で、プランを分けるといったことが可能になります。 はい、ここまでですね、Office 365 Google Apps のご紹介をさせていただきましたが、まあ、Office 365 Google Apps 比べた場合ですね、まあ、ちょっとここに書いてあるような絵が本当イメージに近いかなと思うんですけども、まあ、Office 365はですね、まあ、マイクロソフトの製品ということもあって、まあ、硬いですね、背広着てるイメージじゃないですけども、まあ、でも企業で使うクラウドグループやで考えた場合、やっぱりセキュリティですとかそういったこと非常に重要ですので、やっぱり組織を階層化して考えたり、グループで使う、チームで使う、セキュリティを重要視する、そういったところがオフィス365で言えるんじゃないかなと思います。一方 Google Apps ですね、まあ、私ももちろん使ってますので、別にいいところいっぱいありますけれども、まあ、イメージとしてですけども、どちらかというとその企業利用もありますが、個人と個人をつなぐツールという意味、もしくはこれ好きな人も多いですよね、実験的な Google がどんどん革新的な機能を出すみたいな、なんですけども、裏返しすると出した機能をちょっと途中で NG にしちゃったりといったようなところがあります。あと公開性ですね、これも公開を前提とした考え方だったり、何でもウェブといったところが言えるんじゃないかと思います。はい、まずはですね、Office 365と Google Apps の比較ポイントのご紹介となりまして、ぜひですね、もしご検討をされているお客様がいれば、ご検討の材料にしていただければと思います。はい、続いてですね、ここから NEXT セットアドオンソリューションのご紹介を少しさせていただきます。まあ、Office 365非常に単体でも優れたグループや製品ではあるんですけれども、やっぱりですね、機能がたくさんある反面、かゆいところに手が届かないといった部分も正直ございます。我々 NEXT セットではですね、Office 365をより便利に安全にお使いいただくためのソリューションご用意しておりますので、ちょっと残りのお時間でいくつかご紹介させていただければなと思います。ここからはですね、ちょっと画面ベースになるんですけども、ちょっとじゃあお時間もあれですので、人気順でいっちゃいますと、まずご紹介するのはですね、ワークフローのアドオンですね。でワークフローというのは稟議書、見積書ですとか交通費精算とか、上司の方に紙持って行って判行してもらう業務ありますよね。であれを我々はオフィス365のシェアポイントで実現するアドオンをご用意しております。でオフィス365でもですね、標準でグループウェアっていう名前は機能としてあるんですけども、いわゆる日本の申請承認回覧業務をあれで実現しようすると結構難しいです。というかできないことも多いです。例えば差し戻しの考え方とかそういうのはありませんので、あれどちらかというとですね、いわゆる申請業務ワークフローというよりも、そのプロセスをですね、組み立てていって自動化するみたいな、英語の意味のワークフローは多分そっちが正解なのかなと思うんですけども、まあ、日本のこのようなですね、何か例えばこれ物品購入申請書を買って業務フローで回していくといったことはなかなかできないです。このワークフローの我々のアドオンですと、申請承認回覧、条件分岐、並列承認、直列承認ですとか代理申請、代理承認、本当にいろんなことができるアドオンです。でもう一つご紹介させていただきますのは、カレンダーとアドレス帳の機能になります。まあ、カレンダーとアドレス帳は別にオフィス365標準であります。なんでこんなのをご用意しているかといいますと、これはですね、もう日本とアメリカの文化の違いみたいなところもちょっとあるんですけども、ちょっとまず標準の予定表をですね、お見せしながら比較できればなと思います。はい、これ今ですね、オフィス365標準の予定表でして、まあ、左側に人がいてですね、これをポチポチ押すと、この内容が変わるという、実は Google Apps もこんな感じです。で、まあ、これはこれでいいんですけども、ちょっとこう色分けしてるので、誰がどの予定表っていうのが正直見づらいんですよね。で、まあ、特に予定が詰まったりするとちょっとこうぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃってると言ったところで、それをですね、我々はよく国産グループウェアにあるような、例えばサイボスがデスクネッツ、こんなようなの画面多いですけども、こう縦軸に人があって横軸に日付があるようなビューですね。でこれ今週ビューですけども、 まあ、これを日に見たりだとか月間のビューといったことも出てきますね。あと左側に階層型のツリーがありまして、ここでグループを選んでいただくとそのメンバーの一覧が出たりといった形で、日本人というか日本のアプリケーションのこっちが表示なんですね。でこの組織カレンダーを使えばデータとしてはエクスチェンジ、オフィスさんのこと同じものを読み書きしてますので、ここで登録したものはさっきの、予定表にも出てきますし、まあ、その逆も同じですね。でもう一つ、この組織カレンダーの方で階層型の表示がありましたが、同じような考え方で、メールですね。で、メールの作成するときに、よいしょ、そして、ね、今メールを作成するところで、宛先指定するときに、ここを押すと宛先してできるんですけども、まあ、こういったのはフラットな感じで、まあ、出てきますと。でこれはこれで、いいんですけれども、やっぱりこれも日本人、大好きな階層型表示ですね。これに対応しているのが我々の組織アドレスというアドオンになります。でこれもですね、先ほどのカレンダーとちょっと似てるんですけども、まあ、左側に階層が表示されまして、階層でメンバーを選んでいただくと、もしくは部署で ここの部署の人全員してみたいなやり方でもいいですかね。でメンバーをセットすると、または詳細検索で役職、部署等からアドレスを選んでセットするとなんてことも可能ですね、はい、これが、アドレス帳の入力を強化させる組織アドレス帳といったアドオンですね、続いてご紹介しますのは組織、ドキュメント管理掲示板といったところですね。で今これ今カレンダーアドレス帳で、ドキュメント管理、組織ドキュメント管理はですね、社内の、まあ、公開文書というか共有文書みたいなのいろいろあると思うんですよね。なんかその人事通達だとか何か送別会のお知らせだったりだとか、まあ、そういったものをですね、Office 365シェアポイントで、実現させる機能です。でOffice 365標準のシェアポイントの機能でも似たようなことはできるんですが、まあ、それをより、標準のものより使いやすい、イメージで、ご利用いただけると、はい、アドオンのイメージとしてはこんな感じですね。で今ここに左側にカテゴリーがありまして、例えば全社共有の中の、掲示板を選んでいただくと、例えばこれは文章赤いのと青いの出てまして、まあ、感覚的に赤いのは未読で青いのは既読だって感じしますよね。で他のアプリケーションでもこういうの多いと思うんですけども、 Office 365標準のリストライブラリだとこれができないんですね。未読既読の管理ができない。で我々のアドオンではそういった未読既読の管理もできまして、で、まあ、これ開くと中、まあ、ちょっとリッチテキストでこう色味つけたりだとか、まあ、添付を貼ったりと、もしくはその公開日、いついつ公開でいついつ落とすとか、ああいうことも可能ですね。でさらにここでさっき左側にカテゴリーがありましたけれども、ここに権限つけてですね、営業ドキュメントであれば営業部の方だけ見えるといったような、まあ、利便性プラスアクセス権限ですね、そこに強化したアドオンとなります。はい、その他にもですね、いろいろ例えばオフィス365ってどこでもサインできちゃいますよね。家でもネットカフェでも、そういった時にアクセス制御を強化する、特定の IP もしくは特定の端末からじゃないとオフィス365をアクセスできなくするといったようなシングルサイン、こういったアドも非常に人気がございます。はい、で我々ですね、こういったアドオン持っておりますが、まあ、その料金ですね、いっぱいアドオンありますが、基本的に、ワンライセンス100円、となります。なので普通のですね、グループ製品と比べた時も非常に、お安く、提供できると。で、さらにですね、1つだと100円なんですけども、まあ、2つだと150円、3つだと200円で、さらに、300円で全てのアドオンをご提供することが可能となります。といった形でですね、 Office 365、まあ、これ Google Apps も言えるかと思うんですけども、まあ、単体で、もう非常に優れたグループウェアではありますが、実際導入を検討されている中でですね、あ、こういうのもあればいいのにとか、あ、こういったことできないのかなとか、アクセス制御はクラウドって何でもできちゃうけどどうなのといったところ お困りの部分はですね、我々ネクストセットがいろんなそういったオフィス365の取りこぼしてしまう要件をですね、満たすアドオンソリューションをご用意しておりますので、ぜひ、お使いいただければなと思います。はい、それではですね、私のセッションですね、オフィス365と、Google Apps の比較ポイント、および、アドオンの説明は以上になります。最後に、書籍ただですので、皆さんぜひブースに、ちょっと混んでしまうかもしれないので、私のセッションこれで終わりにしますので、ぜひブースの方にもお立ち寄りください。ご清聴いただき、本日は誠にありがとうございました。